こんにちは。アメリカでフルタイムで働きながら5歳の女の子を育てるナッパです。今日実は朝通勤の時に車の中で録音をしてみようと思ってしたんですが、こう雑音の拾い具合はそんなに高くなかったんですけれども、私がその聞いている音が大きい、雑音が自分の耳で聞いている音がすごいので、こう叫んでるみたいな喋り方になってしまいまして、ボツにして今撮り直しております。やっぱり多分高速道路での運転中とか、あとはやっぱり車通りが多い大きい道での運転中は無理だなと感じましたので、もしポッドキャストを作ろうとされている方に高速道路の運転は無理かもしれないとお伝えしておきます。今日は、自分の勘を信じるっていうことについてちょっとお話ししてみたいと思ったんですが、皆さんは自分の勘とか体感、自分の gut feeling ってこの間英語の時間にも言ったんですけど、こう信じることはあるでしょうか。私は結構こうなんとなく自分で感じたこととかが当たることが結構小さい若い頃から多くて、自分の感、言葉では表せないけれども、なんか嫌な感じがするとか、そういうのはこう自分の声を聞くようにしています。でもやっぱり時々その状況、自分の忙しさであるとか、あとは疲れている時とか、そういう感が鈍ってるなと感じてしまう時がありまして、でとか外側からの不可抗力でこう自分の感を信じることができない時とかもありまして、一つ大きな例だったのが、うちの娘が斜視ですね、目がちょっとより目になってしまうのに、こう2年半ぐらい前に気づいたんですけど、その時にこういろいろ どの医者がいいかっていうふうに調べていて、でもちろんアメリカなので我が家が持っている保険を取ってくれる医者でっていろいろ探してて、一応そのレビューを読みまくって選んだこうお医者さんに行って、その小児眼科ですかね、pediatric ophthalmologist って言うんですけど、眼科に行って、でその先生に初めて会った時に、すごく、いや僕は子供のビヘイビア、子供が目が悪いことによってこう子供がしてしまうネガティブな行動とか心理について研究していて、著名な大学名を挙げてですね、あの大学にこの間行って講演したし、この大学に行って、こう、ゲストプロフェッサーみたいな感じで講義をしたとか、そういうことをすごく言う先生だったんですね。で、なんかまあおかしいなって思ったんですけど、とてもこう変わっている先生でして、すごく面白い先生なんですね。で、変わっているのがすごく分かったし、まあ変わってるからそういう話もするのかなって思ってしまったんですけれども、後から思うと結局そうやって、こう、聞いてもいないのに自慢をする先生、する人っていうのは何かあるんだなって思った次第なんですけれども、で、その先生の治療方針っていうのが、目薬、斜視の治療に対して目薬を2種類こうさせということで、でその治療をですね、でその先生がなんかおかしいなおかしいなって思っていたんです。診察に行くと結構手荒いんですね。で目の診察っていうのはやっぱり目薬を刺したりとかしなければいけないので、子供がじっとしていないと困るんですね。で、その治療の、診療の診察の時に、こう、無理やり、まだその時3歳、4歳とかですけど、の子供を押さえつけて、目薬を刺したりとか、ちょっと、こう、親として、
うちの夫も私も、あれなんかちょっとなんか嫌だなって思っていたんですけれども、なかなかその小児眼科を探すのに苦労したので、医者を変えるっていうこうトリガーがなかったんですね。で結構その目薬が効いてきて、1年ぐらいでまあ良くなってきたなと思って、もう2年ぐらいですかね、やってたのかな、2年ぐらい目薬をやってて、その目薬をこう入手するのも困難だったので、それもちょっとあれなんでこんなにこの斜視の子って結構いると思うんだけど、なんでこんなに大変なんだろうとは思ってたんですけど、それで2年ぐらい経って、まあ目は良くなってきたんですけれども、その目薬っていうのが冷蔵をしてないといけないんですね。で、冷蔵して、毎日刺すということでやっていたんです。その、取り扱い方法とかを、ちゃんとフォローしてやっていたんですけれども、今年の4月に日本に2週間半帰省した時に、もう目が結構良くなってたんで、目薬も刺したり刺さなかったりっていうことも増えてきてしまいまして、それは私たち親の怠惰だったんですけれども、日本に行くのに、その冷蔵の目薬を持っていくのをすっかり忘れまして、2週間半目薬を刺さなかったんですね。そうしたら、アメリカに戻ってきて、保育園に行き始めて数日したら、担任の先生から電話がありまして、お宅のお嬢さんの娘がなんかまたちょっとおかしくなってるっぽいから、お知らせした方がいいと思ってって、知らせてくれまして。で、よく見てみ、忙しさにかまけて気づかなかったんですけれども、よく見てみると、やっぱりまた、その2年間通った先生のもとに、行き始める前のようにな、ひどい状態に戻ってしまいまして、その時に初めて、あ、やっぱりお医者さん変えようと思って、今度はですね、ご近所さんとか、あとは保育園のママさん、保育園に一緒に通っているクラスメートのママさんなどの、テキストグループとか、あとは Facebook のグループとかで、小児眼科いいところを知ってる人いませんかということで、聞いてみたら、2、3人の先生が上がってきて、保険を取ってくれる、うちの保険を取ってくれるのが1人しかいなかったので、その小児眼科の先生のところに、行くことにしました。で、予約をするときに最初2ヶ月待ちって言われたんですけれども、たまたま、空きが出たというか、なんかそのオープンな日を設けているらしくって、で、そのオープンな日が次の日だったんです。なんですぐに次の日に見てもらいまして、これは本当に奇跡的なことで、ありえないんですが、で、見てもらったら、看護師の方、そして次にその視力を測るスペシャリストの方がいらっしゃって、で、その、眼科医の先生に見てもらったんですけども、全員に今までメガネをしろって言われたことはないんですかって何度も何度も聞かれて、なんでメガネしたことないかって何度も聞くんだろうなと思っていましたら、その最初にかかった先生のその目薬で治すっていうやり方は、実は20年前とかに、やっていた治療法、斜視に対してやって、よくやられていた治療法なんだそうです。それで実はその刺していた2種類の目薬のうち1つに副作用の恐れがあって、目の中の何かを傷つけるかもしれないという副作用があるので、その目薬での治療は今はあまりやってる人はいませんと。で、普通はメガネでまずは矯正してみて、それでもダメだったらその目薬を使うか使わないかで、もしくは手術に行くということだったんですね。で、私はもうその新しい眼科の先生のオフィスでもう泣いてしまうかと思うぐらい悔しかったんですけれども、その時に自分の勘をなんで信じなかったんだろうって後悔しまして、ただ娘の目には、その先生は、そうは言ってるけど、彼女の、お嬢さんの目には何の問題もないし、視力も問題ないし、きちんと見えてると。ただ、遠視だから、遠視プラス、目がきちんと見えるようにして、目が中に、より目になってしまう、ことを、 あの、が、なくなるように、まずは矯正してメガネで、こう、ちょっと1年、2年やってみましょうって。まだ学校にも、小学校に行ってないから、まだまだ大丈夫ですよって言ってくださって、こう、無事に、こう、何も、目に影響が、悪い影響が出ないまま、その先生を変えたから良かったんですけれども、ちょっとその件で私はとても後悔というか、こう、あのままあそこに通っていたらどうなっていたんだろうと思って、自分の勘、親としての勘、そして母親の勘っていうのは、こう、信じなきゃいけないんだなって思った出来事でした。
自分の勘を信じるということについて、その身体値であるとか暗黙知であるとかという言葉があるんですけれども、とにかくこう理論とかこう言葉や文字で説明がつかないものだけれど、自分の感覚によってこう危険を嗅ぎ分けたりとか、こうあとは保育園、アメリカで、娘が行く保育園を選ぶときに、私は、すごく自分のフィーリングを大切にするので、そういうところも、あるのかなと思っています。なんか、すごく良さそうなところでも、やっぱり、こう、自分ではこう、頭では、こう、理論付けられない部分で感じと、その空間に行って生肌で感じ取っているっていうものが必ずあるので、こう、こと子供のことに関しては母の感ってすごく大切だと自分では個人的には思っていまして、そういうのを大切にして、あれ?ってちょっと違和感を感じたら、こう自分の感を信じようって思っています。今日の英語は pediatrician 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 というのは、小児科医のことでして、小児科系のスペシャリストで、今日出てきたのは pediatric ophthalmologist という小児眼科ですね。小児科、子供を見る専門の眼科の先生とかはPediatric ophthalmologist とか言うんですけど、Pediatric dentist とか歯医者さん、子供を見てくれる歯医者さんとかも結構スペシャライズ化されているので、子供に慣れているし、子供に特化したお医者さんが結構いるので、私は結構そういうシステムサービスいいなと思っていてですね、オフィスに子供が安心して診察を受けられるような施設になっていたりとか、あとは先生も子供に慣れていて、子供をあやしながら見てくれたりとか、助かることが多いです。その初めに行った小児眼科の先生でさえ、私もとも、こう、違和感を持ちながらも、ミッキーマウスの人形を持ってきて、ミッキーマウスが子供に喋っているように、診察してくれたりとかしてたんです。まあ、手洗いところもあったんですけど、なんかそういう面では、まあ、それが普通だった、そこからのサービスの違いで、その勘のところをちょっと信じればよかったかな、と、今でも思っています。ご視聴ありがとうございました。今日で11話目になりました。こう面白い、もっと聞きたいっておっしゃってくださる方が結構いらっしゃって、本当に嬉しいです。で、もし取り上げてほしい話題とかトピックとか、あとはこんなところが嫌だとか、こんなところがいいだとか、そういうご意見ありましたら、ツイッターで結構、活動してるので、ツイッターはナッパマミーといって NAPPAMOMMY という名前でやっていますので、もしよろしかったらご意見いただけたら嬉しいです。いつも本当にありがとうございます。ではまた。 See you next time.